今日の聖書箇所はマタイの福音書10章26節から31節です。教会備え付けの、新改訳聖書ですと新約聖書の17ページです。お読みします。マタイの福音書10章26節から31節まで。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできるかと恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。アメン。今日は西川先生にインマヌエルの神と題してメッセージを取り継いでいただきます。
今回もお招きいただきまして心から感謝をしておりますけれども、今日はマタイ福音書の10章ですね、10章のところからご一緒に学びたいと思っています。新教約聖書はですね、私が持っております聖書、新教約聖書という聖書です。これはカトリック、プロテスタントが一緒になって訳した初めての共同作業による聖書なんですが、エキュメニカルな働きに重荷を持っているものですから、この新教約聖書いつも使わせていただいているわけですが、この新教約聖書には込み出しがついておりまして、タイトルですね、今日の箇所には恐るべきものというタイトルがついています。ここで、書かれている内容というのはおそらく皆さん何度も何度も、教会で、あるいはご自宅で、目にすることが、ある箇所ではないかとそのように思っているんですが、この箇所を通してですね、今日はインマヌエルの神、という、題でですねお話をさせていただこうと思っています。以前ですけれども日本におりましたときに、五木寛之さんという作家の方の講演会に行ったことがありました。その時に五木寛之さんがですね、とてもいいお話をしてくださったんですね。2時間半ほどの講演だったんですが、私は2時間しか聞くことができなかったんですが、その中でですね、仏教の慈悲ということ、あの方は仏教を長く勉強されたんですね。そして、社会活動をしている中で仏教を勉強する機会があって、仏教をかなりのお年になってからですけれども勉強されて、そのことを、本にですね書くことが多くなったんですが、仏教の慈悲ということ、そのことをお話しくださいました。そして、慈という、慈悲の慈ですね、慈悲の慈というのは励ましですね、励ましを意味する言葉であって、慈悲の悲というのは、共に悲しみを担うという、そういう意味を持っている、そういう言葉だということをおっしゃっていました。そしてこの慈悲という、励ましとですね、共に生きるというんでしょうか、共に悲しみを担うというこの2つの事柄の中で日本人が特に忘れているのは後の方、後者の方だということをおっしゃっていたわけです。つまり、励ますということは多いけれども共に悲しみを担うということ、それは日本人が忘れかけているものの一つではないかということをおっしゃっていたわけです。確かに 私たちは励ますということ、そういうことは多いわけですけれども、共に悲しみを担うということ、そのことは少なくなっているのかもしれません。明治の人たちはですね、よくこういうふうに挨拶代わりで言ったそうですね。悲しいではないか、つまり共にその今起こっていること、私が抱えていること、あなたたちが抱えていること、その悲しみを共有するという意味で悲しいではないかというのが挨拶代わりになっていたというのを以前本で読んだことがありますけれども、悲しみを分かち合うというのは何かこう暗いイメージが今の時代ではあってですね、むしろこう楽しさ、喜び、そういうものを分かち合うことが多い時代になってきているように思います。しかし本当に私たちに必要なものは、五木ひろきさんがおっしゃっているように、悲しみを共に担うということ、泣く者と共に泣けるということ、そのことが一番大切なのではないかと、その講演を通してですね、私は思わされたわけです。今日の箇所というのは、私はまさに共に悲しむということを私たちに教えている箇所ではないかと、そのように思っています。人々を恐れてはならない、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。ここで、恐れてはならないという言葉が出てきます。何度も何度もこの恐れるなという言葉は聖書に、出てくるわけですけれども、ここではですね、実は今日の箇所ではですね、3度恐れるなという言葉が出てまいります。徹底的に私たちに、恐れを取り除きなさい、恐れてはならないということを書いてあるわけですけれども、何に対して恐れてはならないのかというと、それは人々に対してです。人間に対して恐れてはならない、私たちの多くの不安というのは、人間に対するものであるかもしれません。あの人との関係がうまくいくだろうか、そのことを私たちは非常に気にかけながら生活をしていることが多いように思います。親との関係であったり、兄弟との関係であったり、友人との関係であったり、教会員同士のその関係である、そういうことに不安を覚えるというんでしょうか、気を使って恐れを抱くということが時としてあるわけですけれども、ここでは人々を恐れてはなる、人間を恐れるなということを書いています。私たちが恐れなければならないのは神お一人だからです。神以外のものを恐れてはならない。私たちにの人生に起こるさまざまな出来事があります。それは人々、人間によって起こされるものだけではありません。自然災害もあればですね、いろんな恐れをもたらすものがありますけれども、その一切に対して、聖書は私たちに恐れるなと教えているわけです。神のみを恐れなさい。それは神様だけが私たちの魂を生かすことも殺すこともできるお方だからだと、そのように書いています。つまり私たちが恐れるのはこの世的な命のことです。この世的な生活のことです。しかし聖書は私たちにそれよりもはるかに大切なものがあるではないか、私たちの魂の生き死にを司っておられるお方こそ私たちは恐れなければならない。その方だけを見て歩んでいきなさいということをここでは語っているわけです。これは大変深い言葉だと私は思っています。私たちはやはり神様を信じていてもですね、この世的なことに心を奪われ、この世的な事柄に不安を覚え、この世的な事柄に惑わされながら生きてしまうものです。それはクリスチャンであっても私は同じだと思います。しかし私たちは常に立ち止まって神様を見上げなければならない。神様のみを見ることによって私たちはこの世のさまざまな不安や恐れを 取り除いて生きることができるからです。神様は私たちの魂を殺すことも生かすこともおできになるからです。29節にですね、2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない、そのように書かれているんですが、この2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはないという、この御言葉はですね、実は意訳がされていまして、直訳するとですね、少し違いがありまして、その違いを気づいていただけるかどうか、直訳調で訳してみたいと思いますが、2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえあなた方の父なしに地に落ちることはない。お気づきになられたでしょうか。原文では、ギリシャ語の原文ではですね、そのようになっています。つまり父の許しがなければとはどこにも書いていないわけですね。そこに書かれていること、ここに書かれていることは、父なしにたった半アサリオンのスズメでさえも地に落ちることはないということです。神はそのたった半アサリオンのですね、スズメが苦しんでいるとき、悲しんでいるとき、落ちていくときに共に落ちてくださる方だということです。神様は励ましを与えるよりも共に苦しみを担われる方だと私は思っています。どのような、困難な道があったとしてもですね、神様は私たちと共に歩んでくださいます。いや、むしろ困難であればあるほど神様は共に歩んでください。それは今日の箇所が私たちに教えていることだと思います。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。神様は私たちのすべてをご存知です。今の私たちの状況、明日の私たちの状況、これからの私たちのあらゆる困難、すべてを神様はご存知です。しかし神様はその道をあなた一人で行きなさいとはおっしゃらないわけです。私も共にその苦しみを担っていく、あなた方の苦しみを、重荷を、十字架を私も共に担っていくと言ってくださる方です。全能というもの、神の全能というものを私たちは、後悔を分けること、マナーを振らせること、何か奇跡的な力によって介入することだと思いがちです。しかし私は本当の全能というのはそういうことではないと思います。力強いことや何か不思議なことをすることができることが全能などではなくて、神がその身分を捨てて人間となるということ、そして人間の苦しみを担って十字架に歩むということ、これが本当の全能者の全能たるゆえんだと私は思っています。私たちは、この神様の全能を信じなければならないと思います。神は全能であり、あらゆることがおできになります。しかし、神はその全能を共に苦しむという一点において全てを用いられる。つまり愛し抜くということ、それにおいて全能であることを望まれる方です。神は愛であるとヨハネは語りましたけれども、神は愛そのものです。それゆえに愛を全うするために全てを傾けてくださる、それが神であると思います。裁くことでもなければ、力を振るうことでもなく、愛すること、私たちを支えること、共に苦しむこと、それが神の本質であり、 そのすべてだと私は思っています。今日の箇所は私にとって非常に大切な箇所です。私も何度も何度も苦しみを経験しました。その時にこの言葉が、御言葉が私の支えになりました。本当に苦しい時がありました。今ももちろん苦しいわけですけれども、本当に明日生きていけるかどうかという、そのような中を今でも歩んでいます。しかし、これまで、もっとはるかに、苦しい道をも通ってまいりました。しかし、その時に神は言葉をかけるのではなく、共に苦しみを担うということを通して私を支えてくださいました。その支えがなければ今こうして再び、そのような苦しみに、あってもなお福音のために、伝道の歩みをすることができているとは私は思っていません。その支えがあるから信頼し、苦しみをさえも、苦しみさえもになっていくことができる。私はそのように思っています。ニューヨーク日本語協会の、今の状況は順風満帆ではないのかもしれません。しかし、確実に神様が共に歩んでくださっていると私は信じています。この困難な中、神様は私たちの苦しみを誰よりもご存知です。髪の毛一本残らずもご存知である神様です。この教会の現状、課題、すべてをご存知です。神様はそれを共に担うことを通して道を開いてくださるのだと思っています。神様が指し示される道がどこにあるのか、それはもちろん私たちにはわかりません。しかし、確かなこととして言えることは、神様が私たちを礼拝の民として招いてくださっているということ、そしてこの教会を続けていくことを望んでおられるということ、そして私たちに新たな道へと導いてくださっているということ、そのことは確かであると思っています。神様がこの教会をこれからもなお支えてくださること、心から願い求めています。一言お祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの父なる神様、今日こうしてあなたが私たちに大切な御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝をいたします。少ない交わりでございます。小さなものでございます。しかしあなたはそのような中にこそ共にいてくださり支えてくださる方である、インマニエルの神であるということを御言葉を通して私たちは学びました。この小さい教会の中であなたが共にいてくださり、私たちを見守ってくださり支えてくださっているということ、そのことを心から信じ感謝するものでございます。一人でも多くの兄弟姉妹がこのところに集まり、共にあなたを賛美することができますように、一人でも多くの苦しみを担っている人々がこのところに招かれ、あなたの救いに預かることができますように、一人でも多くのあなたを求めている人たちがこの誠の教会へと集められ、あなたの救いを得ることができますように、教会につながる一人一人、教会のためにたくさんのご奉仕を持っておられますが、神様どうぞ支えてくださり導いてくださることを心から願います。今日来ることができなかったお一人お一人のことを思います。その場にあって神様が豊かな恵みと祝福を与えてくださいますように、この一言の感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アメン。